恵み深い天の父なる神様、本当に新緑のきれいな季節をお与えくださって、ゴールデンウィークも終え、私たちが心を落ち着けてまた新たな生活のスタートが切れること感謝します。どうぞここに来られた全ての方の疲れを癒し、この一週間が天の祝福に満ちた、神様がご一緒におられることがよくわかる素晴らしい一週間となりますように導いてください。道を求めている方にはっきりと、これが今週のあなたの決断で、あなたの進むべき道であるとお示しください。また恐れの中にある方には、私が一緒だから恐れるなと、どうぞあなたの臨在のもとに一歩ずつ前進できますようにお願いします。具合の悪い方、なかなか体調の優れない日が抜けない方、続いている方々に特別の癒しの御手を述べてください。今日も特に森兄弟、病院の中で神様がお癒しください、お守りください。どうか新たな病院を教えて道を開いてください。全国各地に散っている方々も、どうぞ神様が慈しんでくださって、このネットを通して礼拝している方々にも同じ祝福が、同じ臨在がありますように。今日ここに集まった方々の必要を知っておられる主が、それぞれのうめき祈りを豊かに引き上げてください。祈られたように、どうぞ九州で被災している方々、また教会先生方、神様がどうかその真ん中にお立ちくださって、悲しみや痛みや苦しみの中でも、あなたがご一緒におられることがはっきりとくっきりと分かって、そして私たちがそうであったように助けが届き、帰って恵まれましたと、いつの日かそのように告白できる日が来ますように、力をお与えください。必要なものが物心両面届きますようにお願いします。これから聖書を開きますので、お導きください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。それでは手もての手紙の今日は4章の12から15、皆さん手紙の最初と最後は個人的なことがよく書かれていたり、私たちも書くものです。前回はお医者さんのルカのこと、またその他の悲しいちょっと出来事かな、本当にその人を思うと心温かくなるかな、いろんなことを見ました。今日はその続きです。で、今日のアウトラインを出していただくと、どうして助け合いましょう、助け合わないと人生はやれませんよという意味でつけたんですか、3つ書きました。まあ、1番目は物も心も助け合わないと私たちは全うできないようになってるんです。人生が物心両面の必要がないですかって、はい、ないですって。私はたった一人で人生やりくり全うできますという人がいたら、それはちょっと違うんじゃないのと、聖書がどれだけ助けられている、生きてきたと思うの、今どれだけ助けられていると思うの、これからどれほど助けがあなたに必要だと思うの、そういうふうにできてるんです。この地上は助け合うように私たちは最初からセッティングされた世界に生きています。2つ目、じゃあどうして助け合わなければいけないかというと、難しいからです。いやー、人生は難しい、まあ、難しいって言って建物が雨漏りして難しい、車がエンジンがおかしくなって難しい、まあ、そういうこともあります。またうちの猫が最近やたら噛みついて難しい、うちの犬が吠え出してご近所と難しい、まあ、そういうこともあるでしょ。だけど基本的には、この間成人クラスの学びでも交わりについて、あんまり人のことを追いかけたり気にしたりしないのがコツですよというお話をしました。 難しいのはいつも人間関係です。これはいつの時代もどこの国もこれは普遍的です。共通しています。そうでなかったらテレビドラマは生まれないんです。その柱が難しい、空の雲が難しい、もちろん自然が荒れることもありますけれども、本当に難しいのは人間関係です。職場の悩みも結局はとどのつまり人間関係です。親戚も家族も結局は親子でも兄弟でも人間関係です。しかし人間関係というとあまりにありきたりだから、もっと言えば聖書から言えば人間そのものが難しいんです。いやー人間って難しい、これ自分も難しい、人も難しい。で、難しい面が出ない場合もありますが、震災は綺麗な面と一番汚い面の両方をくっきりと映し出すように、時々震災じゃなくても私たちはいや人って難しいな、誰もいない宇宙のどっかの星で暮らしたいななんてふっと思わなくもないかもしれないです。だから人生難しいんですので、助け合わなければいけないんですよと聖書はあえて言います。そして最後にその際の知恵が必要です。私は注意喚起なんて書きましたけど、やっぱり知恵があって注意事項があるかないかでいざという時違うんですよ。注意喚起、聖書の原則のアドバイスと具体的なアドバイスの両方を学んでいきたいと思います。のでまず第1番目、私たちは物心両面の必要を自己充足で満たすことができますか。いやできないので、助け合いが必要になってるんですよ。じゃあ今日の箇所最初にお読みしましょう。12と13続けて読みましょうか、ご一緒に。はい、私は敵子をエペソに使わしました。あなたが来る時にはトロアスでカルポのところに残しておいたください。また書物を特に用紙のものを持ってきてください。随分個人的なことになりました。だって手紙ですから、哲学書じゃないし、この間ゴールデンウィークの時我が家になんかギリシャ語のなんとかかんとかってちょっといかめしい本があって、うちの孫がこれおじいちゃんのって言うから、おじいちゃんじゃないパパのだよって、すっごい難しい勉強してるんだよって、私は見たくもないんです、そういう本。かつて痛い目にあっても二度と触りたくもないような本なんですが、まあここでは書物、それから上着、これはガウンですね。ペラペラのじゃなくて多分穴が開いてて上からスポッとかぶったマントみたいなもんじゃないかと言われているんですが、その説明いらないでしょ、皆さんの感覚なら。獄中だから、で冬になる前に早く来てって先週学んだ通り、手持ってすぐ来て、冬になったら遅いと、あ寒いから、このローマの獄中で体が随分へたってたんじゃないかなって、もちろんそれが普通の間違っていない解釈だと思います。プラス本が必要だと。本っていうのは当時はパピルスって聞いたことあると思うんですけども、足の茎をのして、そしてそれに書くのが普通でした。しかしそれに対して羊の皮をなめしたような羊皮紙とか獣皮紙、獣皮っていうのは牛の皮とかヤギの皮とかなめして、それ高級だったと言われるんです。だって皆さん週刊誌10年も20年もあんま持たないじゃないですか。聖書はもうちょっともちろんできてるんです。なんか高いです、聖書は高いけど、もっと高いこの金縁みたいな聖書を買う人もいます、ね、高い本だからメモ帳じゃないかっては多分普通考えないんですね。当時のどうでもいいようなものをわざわざ持ってきてっては牧師さんにわざわざ手持ち牧師さん持ってきてっては言わないでしょ。だからおそらくは聖書じゃないかな、聖書を読みたい。私たちは被災した時にキリスト教の出版社が 無償で何十冊必要ですかってちょっと多めに無償で差し入れてくれました。食べ物も必要です、着替えも必要です、震災の時。しかし聖書が必要ですかって言ったら、人はパンだけで生きてるんじゃないってイエス様の言葉、神の口から出るお言葉、この聖書のマナ、パンで生きるんだから差し入れはありがたかったんです。ここにパウロの牢屋の中での心境を読み取ることができないですか。いや普通の週刊誌みたいなメモ帳みたいなペラペラなものじゃなく、羊皮紙、もしかして聖書かな。心が少なくても糧を必要としていた。間もなく自分は処刑される。この間の箇所で本当に孤独だ、なんだか全部悲観的になるパウロの心情も読みました。そして寒いし裏寂しいところだし、こんな投獄されてる場所は、じゃあ皆さん このガウンですが、どんなガウンですか。これを手がかりに、じゃあ引用箇所の10、パウロの人生をまず最初に見ますよ。パウロの人生っても長いんです。2、30年振り返ったかので、今日振り返るのは28章以降というのは、皆さん、使徒というのはキリストのお弟子さんたちが海を渡ってヨーロッパまで伝道したという記録の書が、歴史の書が、初代教会の記録から使徒の働きってルカが書いた、お医者さんが書いた、医者だから綿密に調べて、もう調べいっぱいとか書いたんですよ。で、28章しかないんです。28章で終わり、終わらないです。まだ続いたんです。じゃあその後からやりますね。人の働きに書いてないことをつなげると、おおむねこうなります。じゃあアウトラインだけ言いますよ。丸2年、あのローマ帝国の中心の首都ローマで、まあちょっと軟禁状態だった。丸2年が終わって一時釈放されたんですよ。へえって、人の働きの後いろいろあったんだって。いや、いろいろはこれからですよ。何がこれからかというと、その後釈放されたパウロはエペソというところに行った。エペソというのは今のトルコの南の方です。昔アジア、小アジアって言ったんですね。まあ、これから出てくる人物はアジアの出身の異邦人だと書いてあるので、多分エペソでパウロに伝道されてクリスチャンだったんじゃないかって考える人も多いんですね。そのエペソに行って、この手紙の宛先である分身のようなテモテ牧師をそこに任命して置いてきたんですよ。置いてきたというか、牧師が必要だから。いやー、一時釈放されてもやることいっぱいありますね、パウロ先生は。当時の指導者だから。ほんでエペソの後どこに行ったんですかって、マケドニアってギリシャの北の方に行ったんですよ。そしてそこから、ね、あのエペソに置いてきたテモテ牧師さんに手紙書いたのが、亡くなる前の前の書、第一テモテの手紙なんです。いやー、やることある。書いたり行ったり任命したり、いろいろある。で、テモテ第一の手紙を書いた後、今度は島に行ったんです。クレタ島って、私も昔団長になって行ったことありますけど、今はヨーロッパの、あのリゾート地ですよ。そのクレタ島に行って、そこにテトスってこの間学んだ牧師さんに任命して置いてきたんですよ。で、その後ニコポリと言いまして、今のギリシャの半島の西側に行って、今度は島に置いてきたテトスに手紙書いた。本当に忙しい。任命して置いてきたら、あとは知らん顔じゃないです。今度は手紙書いて、懇切丁寧に、あれはこうしろ、これはこうしたらいい、あなたはこういうふうに、あの健康管理はこうしたらいい、などなど、本当にあのパウロはその後の2年間の投獄の後、いや本当にいろいろあったなって。次出してもらっていいですか。そして終わりじゃないですよ。今日の関連するのはここです。その後、現在のトルコの西端のトロアスに行ったんです。そしてここにしか出てこないカルポというところ、人のところに行って、そこで上着を置いてきたんです。で、上着を置いてきたってどうしてって、バタバタして、何バタバタしたって、捕まったんですよ。捕まったって、交通違反で捕まったのとは訳が違うんですよ。今度は処刑ですから、再逮捕なんです。この人、これほど、これ以上放っておけないということで再逮捕になって、自分が行きたくて当時のローマ帝国の首都ローマに行ったんですけど、護送されたんです。送還されたんです。そして最後に今読んでる手元の手紙を、絶筆の書を書いて処刑ですよ、皆さん。だから最後に残してきたガウンって言って、あの店で買ったからとか、そういうガウンじゃないんです。もう最後の一滴までやるだけやったパウロ、渾身のパウロの怒涛の人生、どんなドラマよりもドラマ仕立てのような、死ぬギリギリまでここまで走り抜けて駆け抜けたかの象徴みたいな。皆さん、私去年でしたか、アメリカに行って、ある牧師さんのところに行ったら、ダイリングの試合に行ったら、バットが飛んできて、そしてそのバットを受け取って、それが家宝になって、あの松井がすっぽけたバットがその家にあるっていう話をして、まさか日本に私にプレゼントくれませんでしたかっては、ずうずうしくて言えなかったっていう話をしましたが、そのバットは思い出のバットですよ。ヤンキーズ見に行って、そうしてすっぽろげたバットが自分のところに飛んできて、テレビで映って、日本のスポーツ紙からも取材を受けたっていう、これはあのいろんな思い出が詰まりすぎたバットですよ。で、パウロのガウンは島に行って、トルコに行って、ギリシャに行って、手紙書いて、あの牧師さんのこと気にして、ガーッと駆け抜けるだけ駆け抜けて、そして捕獲されて捕まって、そして送還されて、残してきたあのマントですよ。まあ、実際に寒いです、投獄されて、もう間もなく冬ですから。しかしそれを着たら、おそらくは身も 心も温まるような百人力のようなものってないですか。心と体はつながっているんです。じゃあ皆さん20を出していただきますと、じゃあね、今日の箇所で出てきた適子という人ですが、どうやらこの適子が最後の手紙をこの手もてさんのところに持っていったと解釈する人が多いんです。なんで？なんでって今日報告ありましたね。牧師さんが今日いないところにうちの教会の一人のあの兄弟が、志賀さんが今お説教に行ってるって報告がありました。いなかったらまさか今日はお説教ありませんって開けるわけいかないから、交換がいるでしょう。皆さん、手元牧師さんがあのマントを持ってきたらその教会誰がやるんですか。だから使わしましたよって、テキコさんを使わしましたよ、この手紙持たせて。じゃあ皆さん、パウロ先生はドラマ仕立ての怒涛のような鉄人のような人生、誰の助けもなく一人で走り切ったんですか。いや、それは違う、それは違うって聖書に書いてなくても歴然として違います。なぜといえば、ここに出てくるテキコという人は、この間話したような主役の人物ではないけど、しかしなかなか味がある、この人あってこそ、右腕あってこそのパウロの人生の道のりでした。皆さん、聖書の箇所開きませんが、ね、ここに書いたように、まず、ね、アジア人テキコというのが最初のテキコの記録です。使徒行伝20章で、アジア人というのは今のトルコの南の方、小アジア、異邦人、ユダヤ人じゃない。だからおそらくパウロ先生が伝道して救われた牧師さんじゃないかな、後で牧師さんになったんじゃないかな。その後出てくるのは、いやー、この人は郵便屋さんじゃないけれども大事な聖書を運んだ人ですよ。皆さん、適当な人に大事なものを預けないでしょ。銀行に行ってお金取ってきてって適当な人に言わないですよ。使い込むかもしれないという人に、もう全幅の信頼ある人ですよ。1000年2000年、後々にこの地上に送られたメッセージを運んだのは、例えばエペソ書、コロサイ書、ピレモン書などなど運んだのは、だからパウロ先生は完璧信頼してた。皆さん、パウロが自分で書いて自分で運びますかって、できない、そんなことは、これはあなたに委ねた、あなた助けてねって。だからパウロは助けられて成立した伝道生涯でした。じゃあ次のページ出してもらいましょう、ね、さらにですよ、ね、あのクレタ島ってヨーロッパの今リゾート地って説明した、その島の牧会、これはテトスがやっていたんですが、交代して、そして適子に任せたということも書いてあるし、まあ、もっと言えば当時ユダヤ人がお金がなくて困った人、私たちもあの熊本にあの皆さんからの多額の献金を早速送って、今週2回目送りますけども、献金を募ってコリントで、そうして困ってるユダヤ人に送るような大事な仕事も、だからお金のこと適当にしてる人に、会社でもあの地域でもお金任せたりしないでしょ。だから手紙もお金も任せるような本当に信頼された人、そんなことパウロはやってられないですよ。パウロはもっとやることがあったんです。それからローマからエペソに派遣されて、あとは最後の最後までパウロ先生に獄中で仕えていた。なるほどな、読めなかった、これが見れなかった。なんだかパウロだけギラギラしていたけども、パウロの背後に敵子ありって、敵子ってあんまり聞いたことないの、聞いたことあるようなって、いや味があるよって、あの俳優があるからあのドラマがああいう風になってるんだよって、そうだねって、皆さん信頼に足る人物がパウロ先生を支えていました。さあ、翻って私たちはどうでしょうか。さっき報告にあったように、南相馬市であの簡単な納骨式を家族でやるというので、まあ、不思議ですね、同じ距離だったそうです。あの正志先生は仙台にいたので、仙台から、私は岩城から、ちょうど真ん中が南相馬市なんですかね、まあ、時間か距離かわからないけれども、でそこで皆さんご存知の方も多いですが、今は分断しました。南相馬市で生活している上田さんご主人はだんだん目が悪くなって、今あんまり見えないみたいです。お墓に行くにも何するにも肩を借りなければ、まあ、私たちも誰も視力が衰えてもおかしくないんです、いずれ。で、ある時は奥さんの肩、ある時は別の人の肩、麗しいもんだなって。いや、私は人の助けなんかいない、自分で歩けるもん、自分で見えるもんって、じゃなくて、あの肩貸してくれてありがとうって、今度は貸してねって、でそこのお墓に刻んであったのは私が決めたんで、ご家族が決めた平和の輪って書いてあったんです。 で私こういうお話をしたんです。小雨も小降りになってですね、雨の日だったんですね。聖書の中でイエス様の人間関係のメッセージはお互いに和合して暮らすよって。皆さん、塩が塩気をなくしたら使い物にならないっていう箇所を話したんです。皆さん、どんなに高慢なことを言っても誰かと誰かがなんかいがみ合ってたらなんか嘘くさいねってなるんです。どんなに豊かな家族でもお互いに疑心暗鬼ならばこれは悲しい家族です。和合して暮らせよって、この単純な平和の和、和む、和合するっていうことがどれほど奥深くまた美しい世界で、イエス・キリストが私たちに与えた目標であるか。さあ、私は目の悪いお父さんに肩を貸したり、奥さんが肩を貸したり、また実際に助けられて二人三脚で歩む姿っていうのはいいものだなって。で、九州の地震に皆さんがたくさんの献金をしてくださって、そんな少ない額じゃなかった、まず第1回目送りました。今度もまた送ろうと思います。でいくつか最初私も電話したもんですから、うちの教会を支援してくれた教会もあったので、最初電話したところは、いや大丈夫です、この教会は強かったから、改めて送られてきたものを見たら最初は強かった、しかし東日本とだいぶ違うかな、あの地震はって、2度目3度目4度目でとっても強い建物として作られたので、本が落ちただけでびくともしなかったけど、その後まさか本棚がバターンと壁から引きちぎられるようになるほどになるとは、今は足の踏み場もなく、よくよく読んだら教会員の中で2件全壊、2件半壊、2件半壊とは認定されないけどすっごい危ない、とっても住めるかどうかわからない。でそのうちの何人かが教会に身を寄せて、ああずっと生活するのは私たちもしてみたけど、よほどこれしんどいじゃないかなって思いました。さらに、このあんまニュースでこんななかったなって教会の情報で分かったんですが、貯水池のダムが決壊し、あの地震だから決壊するかもって、まさか近くに川がないはずだしとか、あれ海がないはずだし津波が来ないしとか、だからまさか遠いところのダムが決壊してドバーッと我が家に襲いかかるとはあんまりやっぱ想像しないんじゃないかなって。そしてご主人のお父さんの危機一髪の瞬時の判断が、もう隙間に身を置いてもう瞬時に決断したことが家族の命を危機一髪で救ったというお便りに書いていましたけど、その上のご近所のお宅は亡くなったそうで、もしかしてその亡くなった家が自分の家を結果的に守る形になって救われたかなと思ったら涙が止まらなかったように読みましたけれども、いや本当に物語、本当にいろんな出来事、私たちもそのうちの少しを体験したので、まあ一言ではないなって、まさか行ってボランティアはなかなかはできないんですけれども、しかしできることを続けてお祈りして、そして物よりもやっぱり献金がいいじゃないかなと思って、これからも箱は置いておきたいと思います。ただその連合してキリスト教会九州の早速集まっていろんな働きをしている報告の中に、キリスト教会が立ち上がって、まあ教会だの地域のためにたくさんのボランティアがやっぱり来てるんだそうです。多分福岡からも来てるじゃないですか、私の知ってる先生も言ってるようですけども、でそれは地域の人をどれほど励まして、その後ろ姿が慰めているかということが書いてありました。あ、麗しいもんだなって、だって九州じゃないもんって、私痛くも痒くもないもんって言わない、それに言わせない、聖書は助け合うもんだって、助け合わなきゃ生きていけないようになってんだって、最初からって、あなた一人は誰の助けもなくここまで来たかって思ってるならそれは誤りだって、これからもあなたも助けられるし、心もそして体も、まあ、まだ皆さんに報告していませんが、来月の頭私は6日間だかネパールに行く予定なんですね。そしてまあカッパとか子供服とかちょっと皆さんがいらないものがあったらちょっと募って、そしてそれも持って現金を持って行く予定なんです。その子はもう全部潰れている地域に行く予定なんですけども、まあそれはかつて私たちも献金をネパールに送って、ネパールのちょっと指導者のような先生がおられるようで、そしてその先生から手紙などもらってたんですが、やっぱり私たちも日本で歴史に残る地震のど真ん中にあった教会だった、 そしてそこで経験したことが、その後どっちが大きい地震だったか分かりませんけれども、ネパールで、まあ、お互いに何か分かち合うことがあれば、お互いに励まし合うことがあれば、あの経験も無駄ではなかったんじゃないかな。同じ励まされるでも、同じ道を少し先に通ったところから励まされるということがちょっと意味があるならば、遠くても、いや知らない関係ない別の国だからって言わない方がいいんじゃないかなと思って、また皆さんにお祈りしてもらって行く予定になっています。だってテレビのニュースでも、熊本に東北チームとか、あるいは中越地震チームとか行って、まずお茶会をやったらいいよとか、あのキリスト教の手紙の最後にも書いてありました、現地を訪問するときは直に行かないでっていうのは、毎回訪問客がそれでくたびれてしまうことがあるから、この事務所を通して調整しますからって書いてました。ああ、これいい知恵だなって。私たちも助けられたのはありがたかったけど、毎日朝から晩まで電話が来て、次々訪問して、もう本当にそれでどれほどエネルギー使ったかなって急に思い出したんですね。で、過去の経験を次に生かす、お互いに助け合って余計な苦労はしなくていいように。皆さん、別に震災だけじゃないんです。私たちは家庭でも職場でも教会でも地域でも助け合うもんだって、やっぱ聖書が助け合うんだよって命令してるんだって。で、皆さん、2つ目のポイント、ね、どうして助け合うんですかといえば、人生難しいからです。助けてもらわなきゃやれないからです。それは年中じゃないですよ。年中じゃないけど、人間関係がこじれます。思った通り仕事がはかどらないです。大変な、取り返しのつかない失敗をすることもあります。まあ人生難局続きだから、テレビドラマ見なくていい、私のあの人生がドラマだっていう人もいるぐらいですが、じゃあ続きの説を今日の箇所に戻って読みましょう。それでは14節を読みましょう。14節、はい。同在苦人のアレキサンデルが私をひどく苦しめました。あそこで一回切りましょう。皆さん、銅の職人のアレキサンデルという人、この人あんまりわからないけど名前載っちゃったですよ。皆さん、あの普通交通違反してもニュースにはならないと思うんですが、交通違反で喧嘩して人を殴ったら名前出ると思いますよ。名前載ったら今の時代も消えないです。ずっと消えないです。聖書にこんなことで刻まれて、この人、じゃこの人どんな人ですかって。さあ、ヒントは、じゃあ引用箇所の30を出してもらいましょう。この人はもう一人の人と共に、あんまりあの不明ようなことで名前が残っちゃった、信仰を捨てて、そしてパウロを苦しめることに情熱を燃やすような、ちょっとエネルギーの使い方違うんじゃないかなって。第一テモテの1章19をまず読みましょう、はい。ある人たちは正しい良心を捨てて信仰の破線に遭いました。じゃあ20を読みましょう、はい。その中には姫ナオとアレキサンデルがいます。私は彼らをサタンに引き渡しました。それは神を汚してはならないことを彼らに学ばせるためです。アレキサンデルとヒメナオっていう二人は、どうも信仰の道を脱線したところで終わらずに、まあ神を汚したりパウロを苦しめることに情熱を燃やしたり、人生のエネルギー使う場所ちょっと間違えてんじゃないかなって。私たちの人生は人を妬んだりざまみろと言わせるための命の力じゃないんですね。さあ、あの今日の箇所にもう一回戻っていただきますと、そんなことでアレキサンデルと同在苦人、まあ職人の腕としては悪くはなかったかもしれませんよ、もしかしたら。だけどこんなことで聖書に名前が載っちゃって、いや本当に残念、至極な人生だなって、不名誉な人生になっちゃったなって。しかし皆さん、ここを見るとパウロとしてはひどく苦しめられた。一回ちょっと苦しんだんじゃない、あれはもしかしたら複数って取れるかも、ひどくっていうのは。それともあのすごい多量のプレッシャーの半端じゃない、もう自分に歯向かってくるどころか命も刺すような、聞き迫るような殺意を感じるような、そういう心境と取れるようなことであったかも。パウロの心のかなりの部分を占める、そういうね、いい意味じゃなくマイナスの意味でだったんですね。さあ皆さん、さっき言いましたけれども、震災は人間の美しい目 助け合って福岡からも来て鹿児島からも来て本当に麗しいですよという報告は本当に心温かくします。だけどテレビのニュース覚えてますか？福岡地震の直後からなんだか募金の嘘募金詐欺ですよ、募金と称して自分の懐を肥やす複数の団体だか個人だか泥棒が入ってるって東日本の時もそうでした。私たちは米沢に逃げた時ふるさとに泥棒入ってるって聞いて私も銀行口座止めたんです。教会も鍵開けてきたんです。あの時大熊の避難所になるようにと思って盗まれたらどうしようっつって、でそういう輩ももちろんいます。だから人生の余裕がある時は別ですよ、下級の時、非常事態の時、国難の時、美しい人間の最も美しい面とエッセンスと人間の普段は現れない本当に汚い醜い面とコントラストがくっきりとしばしば映るんです。例えばナチスドイツがヨーロッパを支配していた時、収容所のいくつかの本を読んだらその中にへーってそれは人間の中にいろんなことあっただろうなって、例えばあるユダヤ人は、ユダヤ人はドイツ人に迫害されたという大雑把な見方もありますが、ユダヤ人でもいろいろです。命がけで自分をかくまってくれた例えばオランダ人を密告したら収容所から出してくれるという餌に釣られて、命がけで自分を密告した家族が捕らえられて収容所に入れられて処刑されてもいいんですかって、しかし背に腹は変えられない、自分の命こそ大事だ、自分の命ほど大事なものはないってどうしてもなっちゃう人の悲しい心、結構密告があって自分が命がけでかくまって助けた人の密告によってその家族がみんな収容所に入れられて命を落としたケースも多々あったって。だからそういう時には人間の美しい面と、いや聖書が言う通り人っていうのは本当に罪深いもんだな、結局徒のつまり自己中心だなって、最後は自分だなってなるのかなって。で福岡の震災でもお互い助け合いましょうって呼びかけてというのは、いろんなインタビューの中であまりにストレスとダメージで兄弟関係おかしくなっちゃったというインタビューが流れたり、新聞の投書を読んだりなるでしょうね。極限の状態でみんなイライラがダメージが半端じゃないから、普通じゃない意地悪が、普通じゃない醜い言葉がどうしても出ちゃうって、しょうがない面もあるんでしょうが、だから人生の下級の時に人の最も美しい、いや人って素晴らしいなっていう面と、人って自分を助けてくれた人に恩をあだで返すことできる生物なのって、いやこれ現実で歴史だよ事実だよって、あ胸に手を当てれば自分もそういう心があるって。だから人生の試練は両方浮き彫りにするんです。でパウロは間もなく処刑される身であるのに、例えば皆さんの大切なおじいさんがあと病で命が1週間だという時に深刻な人生の相談をしますかって、そんな進路をかけるもんじゃないって、追い打ちかけるようなことするなって。なのにパウロ先生の人生の締めくくりの時に心を悩ます大きな出来事っていうか発信源は人間です。だから柱が問題だとか犬猫が問題だとか雲が問題だってほとんどないんです。人生の問題は全部人間関係です。人間関係というよりも人間です。いや人間って本当に不可思議で、綺麗な面もあるけど本当に救われるべき存在だなって明らかになります。でパウロ先生はこういう難局の中で助け合いこそ自分にも必要だ、自分は決して鉄人ではないよって。じゃあ皆さんいつの時代も何人でも難しい人間関係を乗り切るアドバイスを聖書は何かしてますかって、してます。原則と具体的なアドバイスをしています。それがその仕業って今読みませんでしたけれど、ご一緒に2行目から読みましょう、はい、その仕業に応じて主が彼に報いられます。これは原則です。皆さん自分で復讐するなって、復讐するはあなたじゃないって、あなたの納得のためにあんなこと言われたら殺してやるって火つけてやるって、いやそれ法律を犯すし人間の領分じゃないもん、へったくれもないと、憎しみに駆られてざまあみろって思い知らせても何だってありだってなったらもう私たちは狂ってます。人間の領域を超えてます。しかし舵取りが効かない、コントロールが効かない。なのでパウロは自分自身がこういう目にあって 私が報いるとは言わなかった、ね、物事を判断するのは裁判官は主だって、私が口出ししてこういうふうにしてくれて神に指示するようなものではない。さあこれはパウルはコンコンと言ってます。いろんな箇所でそのうちのいくつかを紹介しましょうか。じゃあ4丸を出していただきましょうか。はい、じゃあまず4丸、まあ、5丸まで続くんですが、まず4丸第一テサロニケの言葉を読みましょう、はい、誰も悪をもって悪に報いないように気をつけ、お互いの間でまた全ての人に対していつも善を行うよう努めなさい。ああよかったですね。私たちは誰かからあこれ悪いことされたと思うことがあります。幼稚園でも小学校でもこれ免疫になっていいんです。野の花畑みたいな、みんな天使みたいなところにいたら、やがてなんだかちょっと粗暴な人に会ったらそれだけ縮こまって一歩も前進できないです、ね、だけど本当に悔しいことに出会った時に、これは本当に侵害だと思った時に気をつけるべきことは自分で復讐しそうになることです。自分で思い知らせてやるって文を超えて自分が罪を犯す可能性が非常に大きいので、パウロは報いるなと言うんですね。気をつけろと言うんです。とにかくあなたがやるべきことは全ての人に善を行えって書いてあってよかったなって、悪を行えとは書いてないです。悪にやられたら悪を行っていいとも書いてないんです。悪をやられてもあなたがやるべきことは善しかないと聖書は言ってるんですね。いや私はそう思わないとか思うとかっていうレベルじゃない、これは聖書の命令なんです。人の道はこれしかないです。一本の道しかない。そうじゃないとぐちゃぐちゃになります。糸がこんがらがってますます最悪になって自分が願ったような真反対の結果に行き着くんです。これは見えてるんです。この間成人クラスでも話したように、神に委ねる、神の時に委ねる、自分は裁判官じゃない、自分は神の座につかない、自分はしもべとして神様がなさることに委ねると、時の流れの中で雲霧がスーッと晴れていって、こんな世界がやがて来るとは、あの人の関係で、あの親戚との関係で、また自分の心境が思わなかった、これ奇跡です。神に委ねる、神が働く。じゃあ5丸も読みましょうか。5丸ちょっと長いんです。まずロマ書の 12-17 読みましょう、はい、誰に対してでも悪に悪を報いることをせず、全ての人が良いと思うことを図ります。全ての人が見て良いと思うことだけをあなたの選択肢としなさい。いやあの人随分あの人ひどいことされたけどとしても、あれやりすぎだよねって他の人が見るようなことはするなということなんです。なのにあの人本当に広い心だよねって、皆さん許すってことは忘れるって同義語だってある人は言いました。いつまでも追いかけないんです。先週成人クラスでやったんですが、追いかけない、もう忘れたって、あの時あなた心があんなに血を流したのにあったっけそんなことって、もう忘れたよって、忘れてないなら許してないんです。もう忘れたって、完全に消えたって、でなかったらあのダメージに絶対復讐するという人の心が働くから、パウロはどの人が見てもあの人は善もて悪に打ち勝つ、不思議だね、これが神の栄光なんです。そのための試練なんです。これ以外に試練の意味はないんです。思い知らせてそしてざまあみろと言ってなんか虚しくなって、だけど私も同じ穴の無品だなってならないように、引き込まれないように。じゃあ19節読みましょう、はい、愛する人たち、自分で復讐、神の怒りに任せなさい、それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである、私がすると主は言われる。もしも信仰があるならば神様がするのだから、神の怒りにお任せする、委ねる。いや私は神なんか信じない、私がしなければ誰も彼に思い知らせる人がいないんだ、だから俺がやるんだというと、自分がとんでもない人生に入って戻ってこれなくなる、取り返しつかなくなる、サタンの思うツボなので、20節も読みましょう、はい、もしあなたの敵が飢えたなら彼に食べさせなさい、乾いたなら飲ませなさい、そうすることによってあなたは頭に燃える炭火を積むことになるのです。まあ本当に不思議な言葉ですが、燃える炭火を積むようなこと、行為の推奨、それはどういうことかというと、敵が飢えたら絶対水なきゃやらないって、あの時くれたならあげたけどって、どんだけ悲しい思いしたか思い知れと言わないで、言うのが普通だから、 これが普通の人間だから。いや敵が乾いたな、あの時5年前忘れもしない昨日のことのようだ、あのひどいことしてくれたな、なんて言わないで、助けるもんだって、飲ませるもんだって。そしたらこれ普通の行動パターンと違うって、どの人の目にも、何よりも神が喜んで、あこの人が必ず合点がいくように私がするから、その時まで忍耐しながら私にその人は下駄を預けたから、私は虚しくしないよ、必ずあなたが納得する人生が、あの2つステージが2つ先には用意されているから、その時まで信じて聖書のアドバイスに従って、自分の心のアドバイスじゃなくて、みんなの世俗のアドバイスじゃなくて、聖書の、あのアドバイスに従ってやりなさいね。これチャレンジですね。じゃあ21節も読みましょう。はい。悪に負けてはいけません。かえって善もて悪に打ち勝ちなさい。皆さん、善もて悪に打ち勝ちなさいっていう話をしましょうか。だいぶ前にコルベという長崎に6年ぐらいいた神父さん、聖母の騎士という本を出して、ポーランド祖国がナチスドイツに侵攻されて、そして祖国に帰り、そして負傷兵たちの治療などを行っていたらナチスに捕らえられて収容所に入れられて、そして最後は脱走した一人の身代わりに10人が食べ物が与えられず、地下の餓死室で、ガスじゃなくて餓死室で殺されるとなった時に命乞いをしたガニチェクという軍曹の身代わりに名乗り出て、代わりに2週間後にフェノール液を腕に注射されて毒殺されていったお話をしました。でそれは今日は本の話じゃなくて、進学生があったよということで、進学校に、こんな映画あったんだって、だいぶ前の映画で書いてよかった。私が心に残ったのは映画の一番最後、ドキュメンタリーのような、日本の長崎でどんな仕事をしていたか、宣教師として、だ本当は日本人に伝道したかったんです彼は。でもともとどういう素性だったか、ポーランドで少年の頃から本当に神を思うような、お母さんは神父さんになってほしい、宣教師になってほしいと願ったような、本当にお母さんだったんだなって。そして暗雲が世界中を漂って、ヨーロッパはナチスドイツに蹂躙されて、祖国ポーランドがまず第一の餌食となって、彼は日本を去って祖国に帰り、やがて捕らえられ、収容所で過酷な労働を強いられて、もともと体の弱い人でした。映画で知ったのは臆病だったんだって。なのによくぞそういうことに耐えたもんだなって、血を見たら失神するような、そういう人だったんだってコルベさんはって思ったんです。で一番最後にもう亡くなっていたはずのガニチェク運送が直接出てきたんです。こういう人だったんだって涙流してましたっけ、そのインタビューで。確か本によれば93歳で亡くなったかと思いますよ。コルベ神父は47歳で亡くなったんでしたか、当時身代わりになって。でそのガニチェク軍曹の言うことには、コルベ神父は何も言わなかったって。自分が、私は新婚で妻がいるんだ、二人の子供がいるんだって、二人の子供は戦争で死んでいたんですが帰ってみたら、しかしその時は知らないから収容で死ぬわけいかないんだって言われた時に、コルベさんは立ち上がって、私は家族がいない、キリスト教の神父だ、家族がいるこの人と私を交換してくると名乗り出た。その以外は何の言葉も発しなかったと証言してました。そうだったんだって、なんだかかっこいいドラマのようなセリフも一つも言わずに、黙ってほふられて命を捨てるために行く羊のように、地下室に住人の中の一人として死ななくてもよかったのに、その人を家に返すため、その人に自分の命を預けるために、与えるために、死ななくてもいいのに、病気でも寿命でもなく事故でもなく、自ら命を捨てるために地下室に行ったと。しかし彼はこう言いました。その元ポーランド人の軍曹は、彼は単に私一人のために死んだのではなく、もっと多くの人のために死んだんだと言った。と思ったんです。私、あの人が死んだのはあなたを助けるためじゃなかったの、察し金にしたんじゃないの。いや、彼は言いました、もっと多くの人のための死だったんだと言いました。で言葉はさらに続きました。本当にひどい当時の狂ったようなナチスドイツに彼はたった一人で立ち向かい、今日の言葉と同じ、そして 悪に立ち向かい彼は勝利したのですと涙を流しながら、生前のコルベ神父に助けられた軍曹は年を取っていましたが証言していました。で、私は後でずっとなんでああいうことを言ったのかなって考えたんです。皆さん、私はこう解釈しました。単に一言も言わずに黙って命を捨てる、人がその友のために命を捨てる以上の愛はないとキリストは言いましたが、確かに彼は一言の何の解説も加えずに黙って自ら死の部屋を選びました。それは説明いらない。カニチェク軍曹に新しい第二の人生を与えるためでしたが、彼は言いました。彼はその後コルベは死んだというメッセージを世界中で伝えて人生終わったんです。コルベという初対面の人は私の身代わりに自ら死んでいったのだと。しかしそのメッセージの最後は、単に私一人のためじゃない、あなたへのメッセージだ、あなたへのためでもあると。そうか、こういう場面でコルベさんは悪に悪を持って報いたかって、いやこんなに夢中で立ったから少なくとも一人殺してその後銃殺されればいいとかしなかったんですよ。あるいは石で後ろから殴りつけて少なくとも痛い目に合わせて少しは面白いって言って射殺された方がまだそれでもいいかなと、そういう計算もしなかったんです。それよりも黙って命を捨てて、彼は言いました、彼は勝ったんだって。巨大な悪の勢力にたった一人で立ち向かい彼は勝利したのだと映画の最後で表現していたんです。これは大きなメッセージです。もちろんもともとはキリストのメッセージです。彼は宣教師ですから、聖書もパウロもまた日本で伝道してたコルベさんも、あなたも復讐するなよって、あなたやりすぎだよって、あなた出すぎだよって、あなたはただ愛の行為だけしなさいと、あなたは神が喜ばれる以外の言葉を発するなって、手足動かすなって、やるなって、そんなこと天使であるまいしできませんって人、コルベを見ようって、日本人にこの愛を伝えたかった、本当はもっと何十年伝道して多くの人に伝えたかったけど、時代が悪い時代でブチッと切れて若くで亡くなりましたが、ただの死ではなかった、いまだに映画になり本になり、そしてあなたへこのことを伝えているんだって助けられたガニチェフさんは、コルベさん一言も言わず、ただ良いことを行った、あれは勝利だった、ナチスドイツへの強烈なメッセージであり勝利だったのだと。皆さん、聖書がそのメッセージを私たちにも打電しているんです。じゃあ最後にこの大原則、自分では手を出さない、良いことしかしないと心に決めたらそれでいいんですかって、いやそんなに甘くはないんです。地上の人生、人間関係、注意事項が必要です。じゃあ最後の15節を読んで終わりますけど、注意事項が書いてありますね。知恵が必要です。じゃあ15節読みましょう、はい、あなたも彼を警戒しなさい、彼は私たちの言葉に激しく逆らったからだ。警戒するっていうのは戦いっていう言葉の逆なんです。避けた方がいいよって、ね、逃げた方がいいよって、なんか逃げるって言うとめめしい、しかし逃げないと人生ね全うできないことが、いつもガチンコでやってたらね手足がもげますよ、心がボロボロになりますよ、いつも毛羽だって、それ殺気だって、そして自分で自分の人生壊しますよ。だから避けて逃げて注意する。まあ先週ゴールデンウィークだったか忘れましたけど、私家の近くで危ないと思って見たんですよ。ちょっと近くのスーパーから出る人、こっち側だけ出て、いや危ないじゃないかな、あっち側全然見ないで、そのまま車出たんです。そしたら案の定あっちから車来てて、住んでるところだったんです。いや危ないな、人注意ちょっと足りなかったんじゃないかなと思った次の日ぐらいでしたか。今度我が家のそばで、あんまり車通んないところで、私右側ばっかり見て、左にハンドル切ったんです。左が全然見てなかった。左に、ゆっくり切ったから助かったんですが、こっちから来てて車に、私が一方的に悪いですよ。向こうの車がギューッと避けて、ちょっと私に見られましたが、すいませんでしたって挨拶したら、その前行かれたんですが、いや、危なかったと思いました。皆さん、注意喚起は必要ですね。人の振り見て我が振りな、直せですよ。いや、人は危なかったなぁ、なんて見てたら、人ごとじゃなくて私が危なかったんでした、皆さん。まあ人生人間関係難しいもんですが、そこは知恵が必要です、ね、戦うもんじゃないと、避けた方がいい。分かりやすく私言えば、距離を置いた方がいいんです。人間関係は震災の時体感にギューとなれば、兄弟関係もなんだかおかしくなってきたっていうのは無理からぬことですよ、ね、私たちみんなプライバシーが必要で距離が必要です。そうじゃないと、一緒に住んでればあの人の子育てがどうだ、あの人の食事の家庭の指導がどうだってやったら気になるもんです。目に入るから、入れなくていいものは目に入れない方がいい、耳からも入れない方がいい、 心でそんなことに考えないほうがいい。人の人生は人に任せたらいいんです。自分の人生だけ考えたらいいんです。自分の人生は自分の責任です。あの車危ないな、あの運転手何考えてんだんだって私言わないで自分が気をつけた方がよかったんですね。ですから警戒して戦うのが知恵ではないよ。逃げなさい、上手に避けなさい。そしてあなたの人生をこんなとこでささくれ立たなくていいのに何感情を上下してるのって、もっと穏やかな生活もやりようで知恵で送れるよって。だけど激しく逆らった彼だからあなた方も被害に遭うと悪いからそれは気をつけるようにというここでのアドバイスでした。まあ、ちょうど先週交わりのことをあの成人クラスやったので、教会も人の集まりだから車走ってれば病院に連れていくし買い物できるしすっごい便利だけど事故は避けられないって。で事故がないに越したことないけど走ってれば必ず怒らざるを得ないっていう相反する面があるでしょうって。人間関係も親戚でも家族でも助け合っていいなっていう反面、時々事故は避けられない。女の大人だから当たり前だと思ってあんまり深入りしないで、まあ、これ普通の世界だと思っていちいち傷つかないでやった方がいいんじゃないですかと話したんですが、皆さん新聞にある時投書がありました。牧師の息子さんのようでした。私は知りません。その絵本作家でお父さんの思い出ということを父の背中という私が撮ってる新聞に載ってたまたま見たんですが、まあ、それによればとにかく自分の父は母のことを悪く言うことが一切なかったと。で気がついたら人は見たように生きるので自分も妻に一切文句を言わないと、まあ、これは何か説教されたり指導されたというのをそれ見てきたから、父はとにかく一度も母のことを悪く言ったことがないと、それをじーっと見てたから、あ、男性というのはこうあるものだ、家庭ってこうあるべきだと思ったんじゃないですか、ずっと。で気がついたら見たように手足って動くんですよ。残虐な場面から見てたら残虐なことを実際にやってみたりする。何を心で見るか、自分のお父さんを見てたから、結婚してみたら気がついたら家内に一切文句を言わない、まあ、これは遺産じゃないかな、知恵じゃないかなって。皆さん人生は知恵が必要です。たくさんの知恵が聖書からも周りからも得ることができます。じゃあ最後にもう一回アウトラインを出していただいて今日の内容を確認しますと、どうして助け合わないといけないか、私たちは心も体も助けを必要とする人生に最初からセッティングされています。二つ目は人生は本当にややこしい、難しい、自分一人では乗り越えられない局面が多々あります。まだあります、これからもあります、もしかしたら今週あります。なので大原則は自分の領分をわきまえて神の領域に入って自分で人間関係をぐちゃぐちゃにするようなことは聖書のアドバイスに従ってしない、良いことしかしない。これはすごくいい考え方です。だけど注意も必要だ。あんまりわざわざ近づいて傷つく必要もないし喧嘩する必要もない。避けれることはなるべく車でも危ない道路に行かないほうがいい、危ない地域に行かないほうがいい、避けた方がいいでしょうって。さあそれではお祈りをしたいと思います。黙祷いたしましょう。ピアノを弾いていただきますので、今日のお話で、あ、ここは大事だな、心に留めた方がいいなと思うことをそれぞれ思い巡らしましょう。いかがでしょうか。今日の聖書のお言葉の箇所のメッセージは、助け合いながら生きるんだよという普遍的なメッセージを受け取りました。どうしてですかと聞くならば、心も体も自分一人ではやれない。パウロには思い出のガウンが冬になる前に牢屋の中で実際に必要だったし、おそらくは聖書、心の糧も必要でした。また二つ目は、人生は本当に難しい、自然や物が難しいのでなく自分を中心とした人が難しい、人が織りなす人間関係は職場でも学校でも地域でも親戚でもどこでも難しいので、私たちは良いことしかしないという聖書の大原則に切り替えて、あとは注意してなるべくそういう場面を避けながら賢く 生きることが必要です。今週私たちが神様が喜ばれる道を、人間関係を、人生の使命を全うできるようにお祈りしたいと思います。それでは少し大きめにピアノを弾いていただきます。週の初めの今日、この礼拝堂でご一緒に祈りを捧げましょう。黙祷でもいいですが、声に出してお祈りできる方はご一緒に声に出して、自分自身の一週間が神に喜ばれる歩みとなるように、私たちの大事な家族が祝福されるように、健康のために、それから自分のためだけでなく、九州の今被災している方々、今日ご紹介した教会の信徒さんたちなどのためにも祈りましょう。また教会の中で体調を崩している方や、全国各地で生活している方のことも覚えましょう。このいわきの町の祝福、泉の町の祝福もお祈りしたいと思います。その他どんなことでも、個人的なこと、それでは少し大きめにピアノを弾いていただきます。ご一緒に祈りを捧げましょう。天の父なる神様、感謝します。神様が私たちをここに呼んでくださって、あなたと共に歩むように導いてくださることをありがとうございます。天のお父様、本当に人間関係はややこしく難しく、頭が痛い時もありますけれども、神様が私たちに道を示して、大きな過ちに行かないように戻してくださるので感謝します。そして私たちは難しい人間関係でも、お互いに心と体を支え合って、助け合って、和合して生きるように神様が命じてくださっていることを感謝します。大分、また熊本の被災した方々と、また教会と、どうぞ助けてください。必要なものが届くようにお願いします。また教会員の体調を祝福し、ご家庭を祝福してください。いわきの町、泉の町を豊かに慈しんでくださるようによろしくお願いします。子どもたちも祝福してください。感謝します。お祈りします。恵み深い天のお父様、私たちは時々自分の感情に負けそうで、道を踏み外してしまいそうになっても、あなたが諭してくださって、そしてあなたの原則はこうで、そしてあなたのハンドリングの注意すべきことはこうだと指導してくださるので感謝します。確かに人間関係はいつも難しく、人間そのもの、自分自身もややこしく、コントロール不能に思う時もありますけれども、その難しい人間同士が互いに和合して暮らせよと宿題を与えられて、お互いに助け合って、本当の意味で助け合って生きる時に、神様の祝福が半端でない、本当に大きいことを知っています。神様、この群れを、この絆を祝福し、それぞれのご家族を、その関係を祝福してください。ここから使わされる各自の地域、職場、学校、そのクラスに、幼稚園に働いてくださって、一人一人が世の光、地の塩として、イエス様が共におられることがよくわかるように導いてくださるようお願いします。私の後に続いて同じ言葉で祈りましょう。天のお父様、新しい一週間をお委ねします。神のしもべとなって、良いことを人々に行えるように助けてください。神様にお委ねしながら、知恵深く歩めるように導いてください。心と体のすべての必要を満たしてくださることを感謝します。あなたを信じ、恐れないで前進します。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。